新年2025年の元旦に示された御言葉は、ルカによる福音書の第12章の49節から53節までです。題名は神の家族とその関係性ということで、まあ、とても大切なテーマだと思いますので、主に耳を傾けていきたいと思います。今日から新改訳2017を礼拝の時の公用の聖書とします。どの聖書を使っていらっしゃっても結構ですけれども、朗読をしたりするときには2027を使っていきたいと思います。拝読をします。私は地上に火を投げ込むために来ました。火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることでしょう。私には受けるべきバプテスマがあります。それが成し遂げられるまで私はどれほど苦しむことでしょう。あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思っていますか。そうではありません。あなた方に言いますが、むしろ分裂です。今から後、一つの家の中で5人が2つに分かれ、3人が2人に、2人が3人に対立するようになります。父は息子に、息子は父に対立し、母は娘に、娘は母に対立し、姑は嫁に、嫁は姑に対立して別れるようになります。なかなか、ね、難しい箇所のように思いますけれども、もう一つですね、この箇所を、同じ箇所をですね、創造主訳聖書で拝読させていただきます。創造主訳聖書で、聞くだけにしてください。私はこの地上に聖霊の火を燃やすために来たのです。私が十字架上で成し遂げる身代わりの死に基づく聖霊の働きです。その日はまだ燃え上がっていません。それは私がまだバプテスマを受けていないからです。私が受けるバプテスマ、それは十字架の死です。ですからそれはどんなに大きな苦しみでしょうか。あなた方は私がこの地上に表面的な平和をもたらすために来たと思っているのでしょうか。そうではありません。本当の平和の前にまず分裂を起こすさせ、偽りの平和を破壊しようと思っています。教会の時代には一家がきっと分裂してしまうでしょう。父がその子に、子がその父に、母はその娘に、娘はその母に、姑はその嫁に、嫁はその姑に逆らって別れるようになるでしょう。きっと家族の者たちから反対されたり迫害されるでしょう。これが創造主訳の訳です。皆さんは本当にこの、クリスマスからですね、年末年始と、旅行に行かれている方もいらっしゃいますけれども、家族と過ごしたり、また旧友と過ごされたりしたと思います。その中でですね、今年の神様が与えられたテーマは神の家族という、むちゃくちゃ大切でありながら、こう深いと言いますかね、簡単に語れるような内容ではないぐらい深いテーマを神様が与えてくださいました。そのことをお話しできたらなと思いますので、今日も聖霊様が助けてくださることを祈ってお話をさせていただきたいと思います。一言お祈りをします。天のお父様、2024年が終わり、新しい年をこのように迎えることができたこと、また最初の礼拝をこのように皆さんと共に神様に賛美を捧げ、また御言葉を聞くとき、そして祈るとき、そして共に神様交わるときが与えられたことを心から感謝をします。今旅行中の方もいらっしゃいますし、ご病気の方もいらっしゃいます。どうしても礼拝に出れない方もいらっしゃいます。どうぞイエス様、本当にあなたがそのところどころにご臨在くださって、 あなたが本当に主であることを神様教えてくださることをお願いいたします。そして場所は違っても、また年齢や世代が違っても、あなたを愛して、あなたを共にこの地上にいる間賛美し礼拝していけるように助けてください。また残されている家族や、また救われてない方々も、今年本当に主の恵み、聖霊の働きを通して神様、あなたと結ばれて家族となっていくようにお願いいたします。本当に主に期待をします。イエス様、あなたを賛美していきます。イエス様の御名によってお祈りをします。アーメン。私たちにとってはですね、去年、幸男がですね、赤ちゃんを産んで初孫を持って、筒田の教会は自分の家に帰ってきました。で、約10日間いたんですけれども、うちには里子もいるんですね。で、今回ですね、実は急に、最初の里子が来てましたよね、前の礼拝。で、帰りまして、金曜日の昼に電話があったんです。どうしても、本当に困って、今そこにいますけれども、受け入れられてほしいっていう子が、電話がありまして、で、家内はですね、本当に、困ってる子がいたら基本的に断らないっていう決心をしてますので、受け入れてうちの家族としてですね、一緒に過ごしました。で、何より感謝なのは、うちの子供たちもですね、里子をなんかこう別の子のようには見ないんですね。自分の子供のように、サーカスに連れて行ってくれたりとかですね、散髪もしてますけれども、お姉ちゃんが二人がかりで散髪したりとかね、本当に一緒に可愛がって、くれました。で、突然、この子が来てもですね、本当にこう臆することなくみんな受け入れてくれたんですね。で、何よりも一番感動したのはですね、今いるこの今ずっと預かっている里子ちゃんがですね、新しく来る子を慰めるんですよ。で、遊んであげるんです。普通ですね、皆さん逆の立場を考えてみてください。突然知らない家にですね、行けますか？そこで生活しなさいとか言われても、やっぱり緊張したり、なかなかできないじゃないですか。でも彼女はですね、そのことがよく分かっているのか、夜中泣き出したりとかしてもですね、トントントントンしてあげてね、大丈夫、大丈夫って言うわけですよ。そして、今日もですね、この礼拝に来る前ですね、もう大きな声で清い心を賛美しながらね、すると、その下のちっちゃい子供も意味が分からないんだけども、一緒にこう踊りながらね、ハレルヤとか賛美してるわけですよ。いや、神様すごいなって。私は里子をですね、受け入れる前は人間的にまず無理だって、こういう仕事はできない、また赤の他人を自分の家に一緒に住ませることなんかできないってこう思ってました。しかし今実際こう蓋を開けてみるとですね、いや、こんなに神様の愛がわかるって言いますか、聖書のですね、本当に罪人がイエス・キリストを通して養子とされる、神様の子供にされるっていうのはまさしく一緒のことなんですよ。この深い真理を教えてもらい、あ、家族っていうのは血のつながりがあるから家族じゃないんだって、関係ないんだっていうことを、本当に、悟らせてくださったって言いますか、勉強させてくださった大きな本当に恵みです。で、今回ですね、元旦礼拝はありませんでしたけれども、小紫先生が亡くなって、葬儀に行ってですね、何が一番感動したかというお話をします。本当に臨在のあふれるたくさんの方が集まって、先生の、働きとかをね、本当に感謝することができたんですけれども、最後にですね、喪主の長男の牧人君が挨拶をしたときに、久米さんたち出られたと思いますけども、もうみんながボロボロボロボロ涙を流すような、いい話をしたんではないです。本当に心からの話をしたんですね。それどういう話かというとですね、牧人君は長男なんですけれども、ちょっと弱さを覚えたりとかしてたんですね。で、お母さんが数年前亡くなった時、私葬儀させていただきましたけれども、本当に大きな失望を味わったわけです。そしてこのめでたい元旦にお父さんが亡くなったんです。で、それはもう自分にとってもう本当に全てを失ったような思いだったっていう証をしました。でも長男だから葬儀の最後に喪主として話をしなければならないんですね。 で神様何と言ったらいいでしょうかっていう中で、まあ、正直に神様はもう本当に自分にとって母が亡くなり父が亡くなるっていうことはもう本当に絶望で全てを失ったと同じぐらい悲しいことです。でその中で心にまあ何て言いますかこう霊って言いますかまるでお父さんが生きてるかのように自分の心に直接バンと語ったっていうんですね。なんて語ったかっていうと、何を失望してるんだ、御言葉があるじゃないか、御言葉に従いなさい。でこれは遠くから聞こえる声とかなんか客観的に考えた言葉ではなくてまさしく自分の心に直接語られた言葉なんですね。でそれを語られてあそうだって本当にこう素晴らしいご両親のもとへ育てられたんですけれども両親が一番信頼し命を懸けていたのは御言葉なんですね。で口を開くとですねいつも御言葉に立ちましょう御言葉に従いましょうっていう言葉を、まあ、あの先生はよく言われた先生なんですけれども、まあ、そのことを思い出して御言葉に従いなさい、もうまるで何て言いますかねこう遺言のようにそれが聞こえたっていうことをねもう涙流しながら証しをしてくださったんですね。でそれがもう本当に私も感動しました。そして、まあ、あの弟の誠牧師にですね本当に、まあ、喪失感はあると思いますけれどもあのお兄ちゃんの言葉っていうのはお父さんの信仰の財産ですねって言ったらそうなんです、兄はあれは僕たちに語ってるんだと思いましたっていうんですね。4人子供が残されたんですけれども本当に兄は自分に語られただけではなくてこの4人が、まあ、これからねしっかり教会を守っていくようにとお父さんもいなくなったお母さんもいなくなったでも御言葉があるじゃないか御言葉に従いさえすれば大丈夫なんだっていうねそれを受け取りましたって昨日メールを受けました。まあ、本当にね皆さんすごい、まあ、このメッセージは4人だけではなくて私たちも多分同じものだと思います。親が残せる最大の財産は信仰ですから御言葉に従うっていうことがどんなに一番確かな守りであるかということをもう一度確認したいと思います。聖書を見ていきますと私はっていうのはこれイエス様のことなんですね。イエス様は地上に火を投げ込むために来ました、まあ、これ予言的なことだと思いますけれどもイエス様が神の子であるのになぜ人として来たかという理由の一つであるんですね。それは火を投げ込むために来た。皆さん火っていうのは燃えてしまうと思いません？火を投げ込まれたりなんかしたら大変なことになるじゃないですか。燃えるものは全部燃えてしまうということなんですよ。ですから金や銀を精錬するときには水ではないんですね。火でないとダメなんです。でイエス様はまあ後の言葉にもありますようにその火が燃えていたらいいのになとどんなに願っているかということが書かれているんですね。創造訳聖書では聖霊の火ということを言いました。私たちはですね私たちの心に火が注がれると何が起こると思いますか？あなたの人生に聖霊の火が注がれるとどんな人物になると思いますか？多分、まあ、肉の家族お正月集まってですねいい雰囲気でああ本当に天国だなって思った方は素晴らしい家族を持っていると思います。でも大体肉の家族っていうのは肉の家族って言い方悪いですけれどもみんな感情があり心があり思いがありますから結構こうドラマとか映画を見てもですね肉の家族の争いほどひどいものっていうのはないんですね。まあ普通のこう共同体だったら言わないようなこともですね肉の家族はすぐに言っちゃうとかねやっちゃうとかねまあそういうことをやってしまいますから問題が起きて戦ってしまうということも多々あることなんですね。まあそういう面で皆さんどうだったでしょうか。でそのイエス様は火を投げ込む私たちの心に火を投げ込むとどうなるかっていうとですね人間的なもの、まあ、あなたによって置き換えるとですねあなたの心に聖霊の火が注がれた時に何が起こるかっていうと 肉的なこと、また偽りの真理とか偽りを握っているとですね、燃えてしまうんです。まあ、ほとんど人間関係で関係が悪くなるのは、その肉的な言葉ポロッと言ってしまうとかね、あんたなんかいない方がいいんだとかね、あんた何よとかね、後からあんなこと言うんじゃなかったっていうことで、大体こう喧嘩が勃発するじゃないですか。だから肉の思いと肉の思いの戦いなんですね。でも聖霊が来るときに、そういう思いが消えていって、残るのは金だけ。金って何かっていうと、神様の御言葉だけなんですね。ああ本当にイエス様が十字架にかかって、私は許されたから、許そうとか従おうとか捧げようっていう、その御言葉の金の思いっていうのは聖霊の思いなんです。これは生まれつき私たちは持っていないんです。こういう思いがあると、まあ、結構関係ってうまくいくんですけれども、まあ、燃やされていないと、しっかりあると肉の思いと肉の思いの戦いになってしまうんですね。ですからイエス様は、私が来たのは火を投げ込むために来たんだ、それがみんな燃えていたら。ですから私はこれを読みながら、ロマ書の8章の14節、御霊に導かれる者は皆神の子供ですという言葉を思い出しました。十字架の後、ペンテコステの後、イエス・キリストを心の王座にお迎えした人の中に聖霊の火が灯ります。そして肉に従う人生ではなくて、肉の思いはあるんですけれども、御霊の思いに導かれていく人たち、神の子供たちが、この地上を本当に支配していく姿をイエス様はすでに見てたんだなと私は思うんですね。でも実際にはまだそこに至ってないんです。イエス様もまだ十字架にもかかってない。バプテスマも受けてないんです。でもイエス様は最初から本当にその教会の姿、クリスチャンの姿を見てたんではないかなって思います。50節に、私には受けるべきバプテスマがあります。それが成し遂げられるまで私はどれほど苦しむことでしょう。まあ、本当にこう十字架、私たちの罪の許しという十字架がわからないと、十字架の救いを完成しないと、その後に聖霊様、まあ、他のルカの箇所ではですね、最も大切なものをあげると言っています。父親はね、それは聖霊だと言っています。神様が私たちに与えたいのは立法的な縛りではなくて、御霊の自由を心から与えたいと思ってるんですね。そして私たちの心がいつも主を愛する、宣教を愛する、また隣人を愛する聖霊の火で燃えていることをイエス様は常に、まあ、願っているんですね。で、そう考えると私たちもそうなりたいと思いません？本当に心が神への愛、人への愛で燃えていたら、どんなに人生って変わるでしょうか。どんなに素晴らしいものになるでしょうか。でも肉がいっぱい残ってるので、その肉でも自分の力でどうしようもない、祈っても消えない、あの肉たらしいと思ったらもう肉たらしさが消えない、もうこんな不貧困は良くないと思ってやめようと思うけれども、やめようと思えば思うほど思い出してしまうっていう、この肉の戦いが全ての人にあると思うんですね。でもこの火が下った時に、それは焼かれるっていうんですよ。火は焼くって言うんですよ。火は清めるって言うんですよ。それが下ってることをどんなに願うだろうかっていうのを、イエス様の気持ち分かりません？で、まあ、ですね、この51節から、まあ、具体的なことが書いてるんですけれども、あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思っていますか？そうではありません。あなた方に言いますが、むしろ分裂です。先生、神は愛じゃないんですか？教会っていうのはもう本当にお互い優しい人が許し合って愛し合っていくところではないんですか？でもイエス様は分裂っていう言葉は使わない方がいいと思います。そんな言葉は軽々しく使わない方がいいと思いますと思うような言葉なんですね。でも先ほど、まあ、拝読しましたように、この創造訳聖書ではですね、ここですね、あなた方は私がこの地上に 表面的な平和をもたらすために来たと思っているでしょうか。そうではありません。本当の平和の前にまず分裂を起こさせ、偽りの平和を破壊しようと思っていますと書いてます。皆さん、偽りの平和とか感じる時ってありません？特に日本は和の文化ですから、なんて言いますかね、問題を起こすよりも、もうはっきり物事をさせるよりも、こうファジーな関係を作る、すると問題がないので、まあ、一見平和なんですけども、でも神様はそんな平和はあんまり好きではないと言うんです。例えばですね、昨日も葬儀に行きましたけども、葬儀とか結婚式に出るとみんな礼服を着ます。そしてそれなりにシャンとした雰囲気を持ちますから、みんな立派な人に見えます。で、中には夫婦でご焼香って言いますかね、お花を捧げる人もいます。結婚式は夫婦で立派な姿を、まあ特にその中でね、こう顔立ちがいい人とかね、まあなんとなく雰囲気がいい人っていうのはいますよね。すると私たちはこう思います。あ、きっと夫婦円満なんだろうな。きっと優しいご主人、素晴らしい使える奥さんなんだろうなってこう、思ってしまうんですね。人はやっぱり見かけに弱いので、神様は心を見ると書いてますけれども、でも本当の話をするとですね、かなり見せかけの夫婦であったり、かなり見せかけの関係であるっていうのは蔓延してると思いません？で、イエス様はそんな見かけは なんて言いますかね、平和そうな家庭や教会を作るために来たんではないと言ってるんです。ここで本当の家庭や本当の平和を与えるために来てるって言ってるんです。言ってること分かります？そのためには一回分裂を起こすよ。一回暴露させるよと言ってるんですね。まあ、新学校に入ってですね、一番こう、大きな恵みは神様が世界中からですね、人々を召してくださる。そして、本当にその霊を生かして直接言葉を語り出す。これが救いですよね。皆さんも聖書を読んでいてもわからないっていうところからですね、聖書の言葉がビンビンビンビン自分に語っているように感じるのは霊が生きた証拠なんです。で、神様の声を直接聞き出すとですね、神様はあなたの心に火を投げ込むんですよ。要するに平和でなくなるんです。これでいいや、この関係でいいや、まあまあ自分は幸せだ、まあまあ自分はよくやってるっていう言葉の中、心の中に火を投げ込まれるので、これではいけないと思う。問題が起き出すんですね。で、神学校の中でですね、いろんな方がですね、イエス様に従ったがゆえに家を感動されたりとか、特に元住職の方で御言葉が入ってきてですね、もう献身しますって言ったら相談家から迫害を受けたとかね、そういう証を聞いていくんです。ここまで聞くと、イエス様って争いを起こすために来たんですか？せっかく平和な家族や地域にあなたを信じたがゆえに分裂が起こるじゃないですか、戦いが起こるじゃないですかって思います。でも物語はここで終わりません。本当の平和を得た人は必ず最後にお父さんお母さんが死ぬ前とかね、死ぬ前でなくても、はあ、お前がイエス様に従ってくれたおかげでわしも救われた、天国に行けるっていう証を必ず聞くんですね。本当の平和があって初めて、戦いがあって初めて多くの人が救われていくっていうことが起こるんですね。まあ皆さんの中にも、まあそういうことが、ですから、まあ、聖書はですね、52節、今から後、こう具体的なことを予言され、これ予言だと思いますね。一つの家の中で、5人が2つに分かれ、3人が2人に、2人が3人に対立するようになります。まあ、要するにですね、反対するっていうことですよ。ちょっと皆さんね、ここで、今からですね、ちょっと全部詳しいことは言えませんけれども、去年の、暮れからですね、2人の方が、全検診をしていきたいって、相談に乗りました。 全献身って何かっていうと、まあ部分的に捧げるんじゃなくて自分の全てを捧げる、まあ要するにこうレビ人になるってことですね。この地上においてレビ人っていうのは神様以外に相続財産はないんです。自分の家を持つとか、自分の何かを持って、安定するっていう思いではなくて、神様が私の修行であり、神様だけが私の望みですっていうことを表明して、すべてを捧げて従っていきたいっていう方が二人今いらっしゃいます。そういうことが皆さんの家庭の中で起きたらどうですか？もしノンクリスチャンの方だったらですね、まあ、私の場合もそうでしたけれども、ノンクリスチャンの方がいる場合はですね、まあ、人には多くの計画があります。特に親には多くの計画があります。お前のために大学に行かせてあげて、やっとお前が就職したのに、教会に取られる、神様に取られるっていう、まあ、家庭はたくさんありますね。でクリスチャンでもですね、そこまでしなくていいんじゃないの、もうちょっとほどほどの献身してよっていう人もいっぱいいます。要するに手を挙げてですね、あ、それは素晴らしいねってこうね言ってくれる人もいっぱいいますけれども、言わない、人もたくさんいるんですね。でもその時に捧げる本人はものすごく心がこう揺すぶられます。いやー、親を悲しましてまで、あ、いいのかなっていう。でもね、なぜできるかっていうと、非なんですよ。御言葉がその人の心に、この全能の主が語られたからなんですね。実はですね、聖書っていうのは、この各章、まあ、ヘブル語で、書かれてるんですけども、まあ、新約はギリシャ語ですけどもね、最初の文字のヘブル語が、その章の意味を表すと言われてるんですね。で聖書の最初の文字は聖書全体を表すと言われているんです。何だと思いますか？聖書の最初は創世記でしょ。ベラシースってね、ベラシースっていうのは創造したっていうね、神が創造した。でそのベっていうのはベイと家なんですよ。ということは聖書全巻のテーマは家なんです。家族っていうのは家の族って書くでしょ。その家に属する者たちが家族なんですね。で聖書っていうのは家なんですよ。家がテーマなんですね。ファミリーなんですね。で出エジプト時の6章を見ますとね、こう書いてるんです。モーセに語られた言葉があってね、私は主であるって初めて出てくるんですよ。私は主である。主という言葉は、まあ、家の主人とかいう意味ですよね。マスターという意味ですね。でその後にアブラハム、イサク、ヤコブには私は全能の神、エルシャダイの神として自身を表したけれども、今初めてお前にはモーセには主として表すって言ってるんですね。これはどういうことかっていうと、神様は全能の神、まあ、これは分かりやすいですよね。でもあんまり関係がない。でも主というのはお前たちの主人になるということなんですよ。お前たちを家族として自分の家に入れるという意味なんですね。それが創世、出エジプト記の6章に書かれているんです。ですから、まあ、新約を見ていってもですね、神の家族となって私たちが整えられ、やがて神が住む宮となるという書き方をしているんですね。ということは神様は主として、リーダーとして、お父さんとして私たちと一緒に過ごしたいという思いがあるんです。その主人っていうのはですね、まあイエス様ですね。まあこの世の中にもいろんな家族があったり、いろんなファミリーがあると思いますけれども、そこには必ずリーダーがいて主人がいますよね。でその主人に従っているときにはその家庭の中には居場所があるんですけれども、ああもうこんな主人には従えないなとかね、この人には従えないなと思うと、その家族から出ていかなければならないんですね。まあ降りたくても降れなくなってくるわけですよ。ということは神の家族って何かって言いますと、創造主である父なる神様、またイエス様、聖霊様が主、私の主人ですと言って従う時に家族になるんです。皆さんアーメンでしょうか。 で、これはですね、場所や距離関係ないんですよ。もしあなたが神様に従うぞって思って、まあ、例えばアフリカに行ったとしてもですね、あ、家にいるなという感覚はするはずなんです。第一、家は主人である神様が代表だからなんです。この神様に従ってる限り、あなたはどこにいたとしても、家にいた感じがしますし、そして世界どこに行ったとしても、教団教派を抜きにして、神様に従ってる人がそばにいるとですね、わかるんです。家族だなって。そういうの感じるでしょ、皆さんね。これが家なんですね。じゃあなんで神様は私たちに家族を与えたんだと思いますか？人はですね、まあもう一つの鍵はですね、偽りの家族、偽りの平和っていうのはあり得るっていうお話をしました。案外この世の中はそれで満ちてるかもしれません。でも神様は本当の平和、本当の家族を与えるために、まあ火を投げ込んで、かき乱すんですけれども、あなたが本当にイエス様に結びついて、この方に従うんだ、この方が主だと分かったときに、本当の家族が与えられて、体験していくんですね。じゃあちょっとどんな日かちょっと見てみましょうか。ルカによる福音書12章のちょっと先を行きますとですね、ルカによる福音書の14章。もう私はもうクリスチャンになってね、この言葉でね、びっくりしましたね。ルカによる12章の先は13章、そのもう一個先は14章です。25節からちょっと拝読しますね。さて、大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは振り向いて彼らに言われた。私のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも憎まないなら、私の弟子になることはできません。ちょっと待ってよ、イエス様。神は愛ではないんですか？自分の父や母を大切にし、兄弟姉妹を大切にし、自分を大切にすることこそ、神様の御心、愛を示す教会じゃないんですかと言いたくなるんですけども、イエス様は、いや、そうじゃないよ。それを憎め。と言ってますね。それどころか27節。自分の十字架を追って、私についてこない限りは、私の弟子になることはできません。十字架を追わないと弟子になれないんですか？厳しい。もっと厳しいのがあるんですね。33節。そういうわけで、自分の財産すべてを捨てなければ、あなた方は誰も私の弟子になることはできません。まあ、ひょっとするとですね、小紫先生、本当に立派な人格者ですし、清めを語る先生ではなくて、清めを見せてくれた先生なんですね。でもひょっとしたら、とても立派な先生のもとに育った家族っていうのは、イエス様以上に先生のですね、存在っていうものが大きな支えになっていたのかもしれません。水村家ではありえません。もう最初から子供たちは失望していますので、もうイエス様しかないんだかもしれません。でもそのイエス様以上に頼りとするものを、イエス様は私たちを愛してますから、一緒に家族となって一つになりたいと思ってますから、それを取り扱われる火を投げ込むんですね。皆さん、これあなたの心に語られたらアーメンって言えますか？憎むっていうのはですね、自分の兄弟や姉妹をお前なんか死んでしまえって憎むという意味じゃないんですよ。そういう意味ではなくて、イエス様以上に愛する偶像になっているんだったら、それを捧げて焼いてもらって、イエス様から与えられた家族として仕えていく、イエス様から愛された兄弟姉妹として共に主を愛し仕えていくという意味なんですね。皆さん、これを愛だと感じます？それとも そんなの無理。大体献身するときに悩むのはね、僕の場合は経済的なことでしたね。神様だけ頼って食ってなんかいけるもんかと思ってましたね。まあ要するにそれが神様なんですよ、私の。お金があるから大丈夫だ。自分の能力からあるから大丈夫だ。自分の家族がいるから大丈夫だっていう心を私は持っていたということなんですね。でもイエス様はそれらのものは全部神様からのプレゼントであり、いつでも、ですからね、捧げた後にはその100倍を与えると言ってるんですよ。約束してるんですよ。この地上においてね。でもそれは神ではないよ。どんなに素晴らしいお父さんお母さんもキリストではないよ。どんなに素敵な奥さんであったとしても、それは神ではないんだよ。神様が一時的に与えたプレゼントに過ぎないんだよっていうことを言ってるんですね。だからね、イエス様の十字架を思うと、イエス様のあなたに対する愛って真剣なんですよ。いい加減じゃないんですよ。あなたがまあ時々ね、もう忙しいから教会に時々来ますわっていう、その愛を求めていらっしゃる方ではない。かといって立法でもない、日曜日厳守という立法でもない。本当に十字架の愛が分かってほしいと願ってらっしゃる方なんですね。で、その本当の平和や本当の家族になってきたときに、私たちはもう揺るがされないって言いますかね、不動の本当に恵みを受けることができるんですよ。で、これを読んだ後、今度はですね、ルカの8章に戻ってみましょうか。まあ、同じことをイエス様は何度も語ってるんですね。イエス様は十字架のことだけではなくて再臨のことも語ってます。もうすぐ来るよ。その時にイエス様を主としていつでも忠実に仕えているしもべは誰かな。一家の主人、この神の家族の主人はイエス様。このイエス様を愛して従っていつでも褒められるものは誰かなっていう書き方をしてるんですね。その中で、ですね、ルカの8章の19節21節をちょっと読んでみましょうか。ルカの福音書の8章の19節から21節まで。さて、イエスのところに母と兄弟たちが来たが、大勢の人のためにそばに近寄れなかった。そこでイエスに、母上と、兄弟方がお会いしたいと外に立っておられますという、まあ、知らせがあった。しかしイエスはその人たちにこう答えられた。私の母、私の兄弟たちとは神の言葉を聞いて行う人たちのことですよって定義されたんですね。アブさん、アブさん、お母さんが、兄弟が九州から来て外へ待ってますよ。ちょっとメッセージ中断して挨拶に行ってくださいって言われた時に、行かないでね。皆さん、いや、私のお母さん、私の親族って、ここにいらっしゃる神様の言葉を聞いて従う人ですよって言ってるんですよ。神様の言葉を聞いて従うっていうことが、どんだけ神を愛し、神様が求めている家族の本当に鍵であるか。私たちが成長する鍵であるか。まあ、毎日聖書を読んでもですね、あ、そっかと思って、また自分の価値観に従っていく人っていっぱいいますよ。でも今日神様が生きていらっしゃって、語られたことに従おうとする、従っていく人こそ、本当の神の家族だよっていうことを言っているんです。この中でちょっと皆さん、自分が罪人だと思う人手を挙げてください。手を挙げない方は勇気ありますね。みんな罪人だと思います。じゃあ自分勝手だと思う人手を挙げてみてください。はい。それもですね、何の親戚関係もないんですよ。世代も違うんですよ。罪人が教会に集まったら何が起こります？許された罪人ですけども、何が起こります？あんたのその顔で私はもう許せんのや、まあ、あんたの前のあの言葉気に入らんかった、もう絶対許さん、まあ、あんたが あれでって言い出したら、この教会どうなります？最も愛とは遠いところになると思いません？ まあ、うまく考えるとですね、愛し合うっていうのは僕は不可能な集団だと思います。でもできるんですよ。それは自分の力ではなくて、本当に火が注がれてきたときに精霊の助けによって、あ、自分はもう無限大の借金を許されたんだって、自分は罪許されて神様の子供に恵みによってさせられたんだと思うときに、初めて、まあ、許すっていうことをね、させてもらえるだけなんですね。そしていろんな人がいるんだなって、神様はいろんな人を愛してるんだなっていう視点を持って、お互い受け入れ合うことができる。でも問題は起こるわけですね。でもイエス様の定義を、まあ、ここで採用させていただくとですね、まあ、それでもね、いろんな教会に行って問題のない教会ではないんですよ。やっぱり人間がいる限りね。でもうまくいってる教会の特徴は、イエス様を主とはっきりしてる。要するにこれ弟子の姿のことを言ってるんですけども、イエス様に従う人たちが多ければ多いほど、そのコミュニティっていうのは強いですね。要するに大人のクリスチャンが多いってことですよ。これは無理なんです。子供たちも、救われたばっかしの人たちも来ますから、それは絶対無理なんですけれども、でも従う人が多くなればなるほど、まあ、空気って言いますかね、何かがあっても許そうって思うし、何かがあっても従っていこうと思うし、主を賛美していこう、主を礼拝していこうっていう人が多くなればなるほど、まあ、神の家族っていうのは強くなっていくのは、まあ、当たり前のことだと思います。で、これでもう一つ、まあ、同じところですけども、11章の28節27節から読んでみますとですね、イエスがこれらのことを話しておられると、群衆の中からある女が声を上げてイエスに言った。あなたを宿した鯛、あなたが吸った乳房は幸いです。わかりますよね。イエス様を、産んだ、またイエス様を育てたマリアさんは幸いですっていうことを言ってるわけですよね。で、私たち、こう、なんて言いますかね、すぐに、なんか人を見て、あ、祝されてるからあの人幸いだな、 あの人立派な夫婦だからきっと幸せなんだろうなってこうパッと思っちゃうんですけれども、イエス様は物事の本質を言って、いや、そうじゃない、幸いって何かっていうと、まあ、イエス様言ったんですよ、28節、しかしイエスは言われた、幸いなのはね、本当に人間が幸せっていうのはねって言ってるわけです。なんて言ってます？一緒に読みましょう。3、はい、はい、神の言葉を聞いて守るように教えなさいという言葉は聖書のどこにあります？マタイによる福音書の大宣教命令ですね。守るように教えなさい。日曜日礼拝来て神様の言葉を聞いて幸せだとはイエス様言ってないんですね。聞いたこと、また毎日ですね、デボーションをしながら主が語ったことを守るように教える、要するに従うってことですね。神様の言葉を聞いてそれを守る人は幸いだと言ってるんです。これはね、体験しないと分かんないですね。これは本当にそうなんです。ですから小村月先生が息子に現れた言葉はこのことなんですよ。私が亡くなったことで失望してるかもしれない、まあ、それはあるんですよ。絶対に自分が頼りとする親族が亡くなるっていうのはすごい失望感があります。でも先生が一番言いたかったのは、私がずっと見せてきた生き方は御言葉に従うってこと。お前には御言葉があるじゃないか。御言葉に従いなさい。御言葉に従いなさい。いや、これはね、本当に私たちの財産の言葉だと思いますね。たとえ親があなたを裏切ったとしても、捨てたとしてもですね、神様は絶対に捨てないんです。この御言葉を握ってるっていうことが本当に私たちの力なんですね。そしてこの御言葉に従う人たちがいるっていうことが本当の家族なんですよ。これ皆さん、アメンですか？いろんなことあるんですよ。感情的にはズタズタにされることがあるんですよ。でも私の主人はイエス様、イエス様どう思ったらいいんですか、どうしたらいいんですかっ と聖書を読んだり祈ったりするときに御言葉が来るわけですよ。許しなさいとかね、賛美しなさいとかね、はいって従う、その人が私の本当の家族だとイエス様おっしゃってるんです。教会がですね、一番怖いのは簡単に愛でしょって、愛があったらこうするよねって言い出したら一番怖いですね。これしてくれない、あれしてくれないって言い出したら怖いですね。聖書をお互いにって書いてるので、まあみんな足りないんですけれども、神様に従うっていうことがあって初めて愛をいただいて許し合ったり寄り添ったりすることができるんですね。そして神様の愛が分かれば分かるほど、同じようにイエス様と同じように従っていくことができるんですね。今回ですね、明日から韓国に行くんですけれども、3年ぶりです。で、体調的なこととかいろんなこと、今回葬儀もあって、不安な材料はいっぱいあるんですけれども、私もデボーション、今朝デボーションしてるときにですね、マタイの8章の百人隊長のところですね、百人隊長がですね、自分のしもべがチューブで苦しんでるので、イエス様、私のしもべが苦しんでいます、助けてくださいってイエス様にお願いするんですね。ただイエス様は、分かった、じゃあ私が行って癒してあげようって言うんです。でもその百人隊長はそれを断るんです。いいえいいえいいえ、私はあなたを自分の屋根の下に入れるような資格のあるものではございません。私には上司がいて、私はその上司に従います。そして私には部下がいて、その部下は行けと言えば行きます、これをしろと言えばします。ですからイエス様、あなた様のお言葉一つください。私の命令でも部下が従うんであるならば、イエス様が命令されるならば、必ずその通りになります。ですからお言葉をください。イエス様は感動されるんですね。いや、こんなにすごい信仰の人を見たことがない。そしてあなたの信じた通りになるようにって言うんです。これすごいと思いません？このしもべは癒されたって言わない。あなたが信じた通りになるようにっていうことは誰の責任になります？もうその百人隊長が、イエス様は時々癒すけども、時々癒さないかな、イエス様はあれかなとか思ってたら、その通りになっちゃうわけですから、癒されるかもしれないし、癒されないかもしれない。でも彼は信じたんです。このイエス様は救い主であって、要するに主であるということが分かったんです。イエス様の言葉は主である言葉であるから、従えばいいんだって。百人隊長はですね、命じたことを部下が従いますけれども、この上に立つ、なんか支配しようとした人ではないんです。自分の部下が苦しんでることを心配してたっていうことは愛のある人なんですよ。で、軍隊、自衛隊に入りますとですね、従うことを要求されますけれども、いや、私はね、本当に大切だと思います。この世界は神様を主として従いさえすれば、少々聖書が分からなくても神様の臨在や愛を体験できるようになってるんです。イエス・キリストは偶像の神ではないんです。火が下れば焼いてしまう、なくなってしまうような神々ではないんです。火に耐えることのできる火の神なんです。それを私たちはですね、人もそうですけども、その言葉に沿ってみたときに分かるんです。この方は生ける救い主だって、愛の神だって、本当にイエス様すごいなと思います。それで選挙に行っていろんな不安があったんですけども、いつも帰るんです。はい、ただ従うだけです。アメン。もうごちゃごちゃ考えるとね、こうだろう、ああだろうとかね、今も思うんですけれども、はい、 まあ、主が行けって言うんだから行きます。まあ、それだけです。アメン。なんて楽なんだろうと思うんです。多分ね、皆さんもいろんな問題が今年起こると思いますよ。で、感情的にはああだろう、こうだろうとか、人間の頭的には計算してね、こっちのが得かな、こっちのが損かなと思うかもしれません。でも本当の解決は、主、家の主人、神の家の主人であるイエス様に聞けばいいんですよ。で、聞いて語られたら従います。あとは誰が責任取りますか？命令した人ですよ。イエス様が責任取るわけですよ。で、それを私たちはずっと体験し続けてきてるんですね。ですから皆さん、本当にこの礼拝を守ることやデボーションをするっていうのは義務ではありません。家の、神の家の主人である神様が、御子である、子供たちであるあなたに、いつも語って、助けて、導きたいんですね。ですから、イエス様が言いました、本当の家族っていうのは、御言葉を聞いて行う人だって。本当の家族っていうのは、聞いて従う人だって。今年一年皆さん、本当の家族っていうのはね、言わなくていいんですよ。家族だからこうでしょ、家族だからもっとこうしましょうっていうのは、僕、偽物の家族だと思います。本当の家族ってそんなこと言わなくても、神様に従うですからですね、何十年会わない人って僕もいるんですよ、友達でもね。でも、いつ会っても、あ、こいつイエス様に愛して従ってるなっていうのが、ピシャッとわかると、なんかね、遠い感じがしないんですね。これは私たちも一緒だと思います。ですからもう一度、今日今年どうでしょうか。神の家族の一つの本質、これは語りきれないんですけれども、関係性っていうのは、イエス様が主としてあなたが愛し従っていくならば、目に見える形で家族が整えられてくると思います。まあこれ信仰で言ってるんですけども、信じましょう。それぞれお祈りしましょう。応答してお祈りの時を持ちましょう。今年一年、神様があなたに語った言葉に立ってですね、御言葉を聞いて、おしまいではなくて聞いて守りましょう。行っていきましょう。そのことがあなたに起こることを宣言します。ハレルヤ、イエス様ありがとうございます。それぞれ声を出してしばらくお祈りしましょう。